ご神君、一つ、豆な友、信心の油断をすな。豆であればあるほどに、平穏無事であれば平穏無事であるほどに、強うなり、手厚なる信心を身につけてゆかねばならん。それには、わらじばき、かっこ一生懸命の意の信心が、いよいよ決意されねばならん。お道の信心とは、和楽の道をたどるのであるから。お道の信心は、和楽の道をたどると。和楽の道、和らぎ喜ぶという和に、楽という字ですね。和楽の道をたどる。どういうことなのでしょうかね。師匠が意図されるところはどういうものだろうかと思いますが、なんとなくは分かるような感じがいたします。その文字から、漢字の文字から、その和の道だと、和らぐ喜ぶ、その和らぐという道だということですね。私どもの心が和らいでおれず、その和と楽ということですね。楽だという、師匠がこの楽という字をある時ご心眼にお知らせをいただかれ、その下の方に木と書きますね。楽の字はその木が小さいところでしたかね、大きいところでしたかね、大きな木でしたかね。ご理解をそこからいただきましたけれども、確か木というその木が大きなところだったと思いますね。そしてそのご理解が、楽とはその木は心ですから、その心が大きくなることだと。楽とは心が大きくなること、その木が大きくなったら楽になると。どちらでしたかね、小さい木でしたかね。どちらでも意味はあるようですが、木が小さいと楽という字には読めませんね。ですから木が小さいところをいただかれたのでしたかね。ちょっとどちらだったかよく覚えておりませんけれども、とにかくその木という字が、本来の字というのでしょうか、不釣り合いであったわけですね。ですからその木が大きい、やっぱり小さいという字ですかね、木が小さいところをいただいたということですかね。木が小さいから楽という字に読めないわけです。楽ではないわけです。だからその木が大きな、いわゆる上に何と書きますかね、塩を書いて点点点点と書いて、そして木ですね、その木が小さい、そうすると楽という字にはちゃんと読めませんね。だからその 木が大きくなる、いわば心が大きくなるところに、心が楽になるという、その本当の楽というものが与えられるということですね。和らいでおれる心、そして心が大きくなった心、そういう和楽の道というものですね。なんとなくわかりますね、イメージ的に。この信心という上においては、その釈主定義にこうだああだと定義できないような、なんとなくわかるというところがありますね。イメージというのでしょうかね、なんとなく心に感じる、このある意味においてなんとなくわかるということも大切だということですね。何かしらピンとくる、なんかよく何か感じるだろう というようなことを初代師匠大坪宗一郎氏はよくおっしゃっておられましたね。何か私どもに感じるものということが大切な一つですね。師匠がそれこそ親教会のあれは何年祭でしたかね、戦後引き上げてきて間もなくその親教会の記念祭、その記念祭に、何がしかの、まあ当時としては高額の1万円でしたかね、そのお供えをされると、お供えをしようと腹に決められたわけですね。祭典費のお供えをしようと、そして一生懸命商売に励まれるわけです。ところがなかなかもう少しで商売がいわばきちっと契約ができてお金ももらえるという段になると、それが全部破談ですかね、そのいわゆる契約が打ち切られると、向こうからやっぱやめときましょうと、先延ばししましょうといったような、まあうまくいかないと、それでもうあと一月に迫ったと。ところが祭典費のお供えの金額ができない、どうしたもんだろうかと、それこそ山にこもって、まあお焚き場ですね、お焚き場にこもって滝に打たれながら神様にいわゆるご祈念をしようと、どういうことでしょうかと、また是が非でもおかげをいただきたい、祭典費のおかげをいただきたいという思いを持って、いわゆるお焚き場ですね、山の中にあるお焚き場に困られるわけです。そしてその時負い目をいただいたと。それはその井戸があると、井戸の中に大きな鯉が泳いでいる、その井戸の中に見れば大きな鯉が泳いでいる、それをそこにそのへりに立ってというのでしょうか、江戸のへりに立って中に小便を待っている、まあその井戸に向かっておしっこをしているところの負い目をいただいたと。それでハッとされるわけですね。あ、これはいわば不浄ということですね。いわば井戸の中におしっこをしているわけですからね、何かしら不浄をかけていると。あ、これは今までの私の在り方が、自分の在り方がこういう在り方だったと、不浄をかけていたんだと何かピンとこられたわけですね。で、それはどういうことかというと、その師匠の心の中にその親教会の記念祭が終わるまでは、それこそ祭典費を捻出するために一生懸命働きます、そしてその祭典費をなんとか作り出したいと思いますと。ですからその後は私におかげをくださいというような心が自分の中にあったと。いわば親教会の記念祭まではその記念祭のために、記念祭の祭典捻出のために一生懸命働きます、そしてそういうおかげをいただかせてください、そしてその祭典が終わった後は今度は私に自分におかげをくださいと、まあ自分のためのおかげをくださいというような、ここまではというのでしょうかね、その親教会の祭典のためのに一生懸命金儲けをしますから、その後は自分のための金儲けをさせてくださいといったような、ある意味条件付きのものであったと。いわば誠真心、いわゆる真心からのお供えではなかったわけですね。真心からお供えをしよう ということではなかった。キネさんに対しての真心、まこと真心からの御用ではなかった。その後には私にもおかげをください。私におかげをくださいといったような、いわば紐がついていたというのでしょうかね。条件付きであったわけです。これでこれこれのお供えをしますから、この後はどうぞ私にの願いを叶えてくださいといったような、まあ紐付きであったというのでしょうかね。条件がついていた。まことではなかった。いわば不浄がそこにあったというわけです。そのことに気づかれたわけですね。その負い目を通して、ですからその負い目の中にでおいても何かしら心に感じる。それは理屈ではありませんね。何か感じるものがある。イメージするものがある。そういう何かピンとくる。あ、これは不浄だ。まあ、鯉が泳いでいるその井戸に向かっておしっこをするしているところのお夢だったと、あ、これは私に不浄があるとピンとこらえたわけですね。それは何か理屈で説明がつくものではありませんね。そういうピンとくる感じるというところが信心には大切ですね。神様はそういうふうにして私どもが何かピンと感じるようにお知らせをくださるわけですね。そしてその感じ取る、まあこれはある一つのセンスかもしれませんね。ですから信心のセンスを磨いていきなさいとも師匠はよくおっしゃっておられました。そしてよく修行船の先生方がやはりいろんなお知らせをいただかれたりします。ご信者さんがお知らせをいただかれます。そうすると研修の時に代々さんがこういうお知らせをいただいた、あなたたちはどう思うかということをお尋ねになることがありましたね。いわばそういうお知らせをいただいて何を感じるかというわけです。で、まあ師匠はこれはこういうことだろう、私はこう感じるということをご理解くださるのですけれども、まあなかなか私どもがそのなかなか分かりませんと、どういうことだか分かりませんということの方が多かったように思いますね。その何かを神様からお知らせがをいただく、成り行きな成り行きをいただく、そしてそこに何かしらピンと感じるものがある、それは神様のお心をピンと感じ取るということではないでしょうかね。そのやはり感じる、何かを感じるということがいりますね。私どももある人に対してでもその直接は言わないけれども、これを感じ取ってほしいというようなことがありますね。まあこれは西洋と東洋というのでしょうか、大きな違いなのかもしれません。それこそアメリカあたりでは I love you と、とにかく好きですということを口でもって相手に伝える、また相手もそれを耳でもって直に聞く、まあダイレクトにそれを聞かなければ伝えなければ、まあ確認ができない、確証が持てないというのでしょうかね。そういう傾向があるようですね。しかし日本ではどちらかというと、今はどうか分かりませんが、昔はそんなに愛してますとかダイレクトに表現するということはあまりないような感じがいたしますね。むしろそれこそ阿吽の呼吸ではありませんが、その好きですというような仕草というのでしょうか、態度というのでしょうか、そういうものから感じ取ってほしいという 感じ取ってほしい、または感じる、そういう感じる心というものが大切だったように思いますね。神様との間においても、やはり神様が一切親愛だぞ、あなたを愛してるよ、こうだよ、ああだよとダイレクトにお知らせをくださることは少ないように思いますね。師匠が一切親愛と感じられた、これは師匠が感じられたのです。神様が一切親愛だとお知らせをくださったわけではありませんね。また成り行きは神の働きだと神様がお知らせをくださったわけではないけれども、師匠がその新人生活の中で、成り行きは神様のお働きだ、一切が親愛なのだと感じ取っていかれた。ですからこのお道においては、私どもが感じ取る、神様のお心を感じ取っていくということが大切だということなのですね。実は今朝いただきますのは、信心というのもいろんな信心があると、お伺い信心であったり、お参り信心であったり、それこそお詫びの信心、お礼の信心、願いの信心、まあそのスポットですか、何々スポット、パワースポットに行って願いを、願をかけて願いを叶えてもらうというようなところもあるようですけれども、今朝いただきますのは、その誠の信心というものは真の助かりを求めるものでなければならないと。誠の信心をさせていただかなければなりませんけれども、その誠の信心をするということは誠の助かりを求めてのものだと。そしてそこに誠の信心には誠の助かりがなければならないのだと。ですから誠の信心とは、例えば目の前の何と言いましょうかね、かりそめのおかげをいただく、自分の願い事が叶う、そこどまりの信心ということではありませんね。しかしその例えば誠の助かりというものは、例えばお米の作り方を教えることであったり、ご飯の炊き方を教える、いわばそこまでのことであるわけですね。困った、お腹が空いたから、それならおにぎりを与えようというそこ止まりの信心ではない。そこからもう一歩、自らが田を耕し、お米を作り、ご飯を炊き食べられるようになる、そこまでの助かりを与えようというのが誠の信心ですね。ところが私どもは、お腹が空いた、おにぎりをちょうだいと神様におねだりをして、神様からおにぎりをもらって、そこで助かった、でそこで止まってしまうことが多いわけですね。しかし神様は、自ら田を耕し、米を作り、それを炊いて食べる、そこまで教えてやりたいわけですね。しかしまあ、ですからその過程においてはお腹も空くでしょうから、米が収穫できるまでは神様がまあおにぎりをくださるということでもありましょうけれどもね。その誠の助かりを求めての誠の信心でなければならない。その過程においては、それこそ神様がいろいろご教導をくださる、中には今日申しますように、何かピンと感じるというような新人センスをまた磨いていかなければならないということでもありますね。とにかく誠の助かりを求めて、誠の新人をしてくれよというのが神様の願いであるということですね。どうぞよろしく お願いいたします。ありがとうございます。